総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日はチャンネル S に、デフレの正体と、里山資本主義を書かれた、元谷康介さんをお招きして、お話を伺います。当院ではその、健康を考えていく上でまずその体の声を聞き続けましょうという根本的なことに関してお話しさせていただいてますけども、元谷さんご自身は、社会に対してもともと私たちはどういった社会を作った方が良いのかっていう根本的なことに対して のお話をこの2冊の本で、させていただいているので、結局社会に対しても体に対しても言いたいことは一緒なんだっていうのを今回お話で皆さんにお伝えできればなと思います。今日はおそらく非常に面白いお話が聞けると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
例えばね、子供がね、もうね嫌になったとね、私も生きてるの嫌になっちゃったって、本当何のために私なんかね産んだのとかって仮に言ったとしますね、なんて答えます？
あ、子供に対してですか？何のために生きてるか分かんなくなっちゃった
んですか？私なんか実はその自殺しようなんて考えたことにたくさんある人間でね、親に聞きませんでしたけど、昔ね、すごい屈辱の多い上がりアップダウンが激しい人生なんでね、毎日どうやって死んだらみんな反省するかなんてね、仕返しのために死んでやるよみたいなことを考えたのがすごい子供の時にあったんですけどそういうふうなことばかり考えてるようなやつがいたとした時にね、あなたは何のために生きてるんですか？
でも元谷さんの本の中で読ませていただいたんですけど、やっぱり人は誰かにかけがえのない人ですって言われるのが一番生きる目的だって書かれてて、やっぱそうかなっていう感じがします。
それで、ね、何甘いこと言ってんだよみたいな人がいるんですけどね、競争に勝てばかけがえがないのかっていう問題があるわけですよ。でこの人はね、かけがえのなさ を獲得するということに意味があるっていうことを、私はこの本の中で書いて読んで、よくぞ読んでくださいました。これどう思われました？読んでみて。その通りだと思いました。はたまたこんな甘いことを書きやがってふざけんなと。
いや、これはもう本当夢中になっていました。すごく僕自身はすごく面白かったですね。
あなたはお金では買えないっていうね、お金いくらあってもね、いくら金があっても、何もせずに節約を重ねてお金だけを貯め込んでも、それであなたのことを誰かがかけがえのない人だとは言わないでしょうと。
東急田園都市線の沿線の土地ってすごく高いんですけど、高級なとこなんですけど、皆さん結構共働きな方いるんですよ、で子供を預けるときに保育園代がもうベラボン高いですね。普段 の保育園代の2倍か3倍ぐらいしてて、でお母さん働きに出てて、でそれに払ってると、でそんだけ払うんだったらお母さん働かなくて子供と一緒に過ごした方がと思ってて、で何のために働いてるかなってわけわかんない人とかっていて、で結局何のために働いてるのかなっていうところがすごい狂ってる時、
でもその場合ですね、その人たちは会社の中でやっぱりかけがえのない存在として実感を得てる可能性がありますよね。私はお母さんがね、その子供とのかけがえのない人生を歩むのはいいんだけど、子供大きくなったらどうなるのって話なんですよ。その子供にママって言われることがかけがえのない自分ではありますよ、もちろんそうなんだけど、それしかかけがえのなさを持ってない人は死ぬまでママと呼ばれ続けなきゃいけないじゃないですか、だからモンスターペアレントになるんですね。なるほど。だからその職場の中でも、隣近所の中でも、たまたま偶然乗り合わせた電車の中でも、さりげなく人の役に立ってかけがえのない存在をパッとできるかっていうすごく大事なことで、だから職場においてかけがえのなさを実感してほしいと僕は思うんですが、そのことをここで言ってるのは、その自分の存在価値は稼いだ金額で決まると、ひどいことしたと他人の価値をその人の稼ぎで判断すると、
年収で、
そうで、それは違うですよと、持ち手の価値を測る物差しでお金を貯め込むの違いますよ、お金は何かを買うための手段であって、買わなくてもいいんだったらそんなにいらないですよ、それでかけがえのなさは一体どこから来るんでしょうね、それはその時その時によって違うんですよ。だから、もし子供が手がかかる時であればね、親ってのはかけがえのない存在でありますけれども、仮に死ぬまで親になるわけにやり続けるわけにもいかないといいますかね、ただもう子供が結婚してまでね、母親が出てきて何でも面倒見たんじゃね、子供の人生はおかしくなるわけで、やはりその時その時にかけがえのなさをどうやって手に入れていくかっていうことを考える時に、一つのものではいかないですよ。ただ何にしても一つ言えることは、申し訳ないんだけど、そのことに時にお金の価値っていうのはすごく、なんていうか、あまり全然本質に関係ないですね。
そうです
ね、いやもちろんあの生活保護で全部人に払ってもらってますと困るんですけど、はい、とりあえず自立してある程度食えたり貯金で食えるとしてその次何目指すんですか、
はい、
いやそれをさらに貯金を2倍にしますってことよりも、うんうん、あなたが存在していることがかけがえのないねって言ってもらえるにはどうしたらいいかということを考えた方がいい。その時にそのかけがえのなさはさらにじゃあ何か役に立つかけがえがねえのかっていうね、役に立つことが大事なのかっていうと役に立つのも大事なんだけど、役に立たなくてもかけがえがないんですね。これはあのダウン症のお子さんとか持ってるお母さん親御さんは毎日痛感してらっしゃると思うんですけど、ダウン症は誰でも一定確率で起きることなので、はい、そのよくあるのはそのダウン症のお子さんがいる人には兄弟のダウン症じゃない兄弟がいるケースが多いですね、うん、それですごい大変です、うん、でかつ、まあ、比較的長生きしにくいですね、うん、そんなにダウン症の場合どうしても染色体異常なんで、
はい、
平均的に早めに亡くなってしまうんですね。で大変なんですけども、うん、ダウン症のお子さんをお持ちの方はみんな思ってると思うんですけど、これは非常にかけがえがない子どもさんであるケースが極めて多いんですね。今その出生前診断とかでもだから産まないよっていう人が増えてて、
はい、
それどうなんでしょうね。つまりその産むと大変だしね、お金もかかるからいりませんみたいに親が本当に喜んで選択してる人がどれだけいるんでしょうか。本当はだからそのダウン症のお子さんっていうのがその兄弟にとっても親にとってもそっとも大変なんだけど、極めてかけがえのない存在である、はい、本当に日々その生きてることとは何が大事なのかっていうことを子供から教わるっていう経験を多分されてるですね。僕の友達にもそういう人がいるので思うんですが、はい、つまり何を稼ぐんじゃないんですね、はい、お金的にはマイナスですね、役に立つかっていうとそれはその一生懸命やってくれるけども、うん、そんなにすごい役に立つか分かんない、はい、だけどその存在そのものがものすごくキラキラしてるんですね、
うん、
つまりその
本物を教えてくれるっていうか、うん、そうか
そうなんですよ
気づかせてくれる存在ですね。
そうです。赤ちゃんっていうのもそうだ。赤ちゃんって何も役に立たないと泣いてるだけでもうすごい大変なんですけど実は私はたまたま長男が赤ちゃんの時に先天性の外傷外科的障害があって死にかけるという経験をしてるんですね。で2回大入院して実は助かったんですが、まあ、今でも若干後遺症はないわけじゃないんだけど、はい、基本的には外科的な問題なんで助かるんですけど、
はいはい、
その時に生まれたばかりの赤ん坊が死にかけるっていう経験をしてみると、男親ですしね、
はい、
まあ、生の平気かと思ったらね、
はい、
ものすごい辛いですね。びっくりしましたね。こんなにあ生き物だと思いましたよ自分でも
あ
ね、え子供は死にかけるってこんなに本能的に訴えてくるもんかと。
あ
母親の方がむしろあっけらかんとしてるような感じでね、やっぱりね。でそのだからそのつまり、
はい、
あ人ってのは生きてるだけでかけがえがないんだなということを本能的に理解しましたね。本当に、もうだから頼むから俺より先に死ぬなよと、
はい、
であと、まあ当然だからその子供の場合はその後障害は別に残ってないので、だからだったら普通に食って何とかしてください人生と、
うん、
だけどそれがこれこれこれをしないとダメというような条件をつける気は全くないですよね、
うん、
普通に食って何とか自分で自活して できれば結婚して子供がいるような社会生活をしてほしいと、
うん、
まあたまたま性同一障害でもないので、
うん、
要するに普通なの、はい、その点は常識普通だったので、
うん、
だったらばどっかで相手見つけて、
はい、
家族積んで見とらんでくださいよっていうのが僕の要求です、うん、
はい、
それ以外にいろんな要求をつけるやつの気が知れないんですね。例えば、
うん、
うちはたまたま家業もありませんのでね、
はい、
この家業を継げという理由もないもんですから、そうするとあれをしろこれをしろいいところに行って何をしろってね、
うん、
でどっかの大学行ってエリートサラリーマンになれとか要求する人の気持ちがよくわからない、
うん、
どうだっていいじゃないかって、
うん、
生きてて子孫がつながるという以上のことをね、あなたがいくら要求したってそんなものは歴史的にどうだっていいことだぜって、
うん、
なんでそのどうでもいいことをね、
うん、
やたらこだわるのでしょうって、
うん、
まあ、手段が目的とひっくり返ってんじゃないですかってつくづく思うんですよ、
はい、見た目大切なことと本当に本当に大切なことって逆転していることがあるんですね。
そうですよ。そうです。だから本人がその例えばね、例えば子供がですよ、どこぞで例えばすごいなんかいい学校に行ってね、
はい、
なんかどっかのすごいいい社会的地位についたとするじゃないですか、
うん、
それで例えばもう結婚もせずにね、
うん、
仕事に邁進してね、
うん、
ふと気がつくと寂しい老後を迎えていましたっていうのはね、それはあの、 本当の意味でかけがえのない人生を送ったということになるのだろうか、うん、
はい、
いやもちろんいろんな聞きかかり上そうなるケースもあるんですよ。結婚したけど、うん、震災の時なんかに旦那一人生き残って家族全員亡くなっちゃったなんていっぱいあるわけですよ、うん、
はい、
本当これ、振り、はい、おじちゃんおばあちゃん子供4人全員死んで夫婦だけ残ったとかね、老夫婦だけ残った、はい、中年夫婦だけ残ったとかね、いろんなケースあるんで、はいはい、それはそれでしょうがないんだけど、うん、たまたまそうじゃない、うん、偶然震災には会わずに生き延びた場合にね、
はい、
にもかかわらず私天涯孤独ですみたいなね、
はい、
それいいんでしょうかそれで、って思うんですよ、
はい、
あなたはたまたまアメーバから40億年現在まで偶然 DNA がつながって生まれてきてるわけだから、
うん、
何もそれを自ら自己否定せんでもよかろうがねって、
はい、
あるいはその別にたまたまそうは言っても子供がいない、生まれなかった、死んじゃった、うん、いろんなケースありますね、はい、結婚相手が恵まれなかったっていいです、うん、だけど例えば誰かを引き取って育てるとか、別に育てなくてもいいんだけど、うん、いろんなところに寄付をしていて、
はい、
そのおかげでどっかで子供さん、親のいない子供が、
うん、
その生き延びられましたって、はい、そういうことに参加した方がかけがえがないんじゃないかって、
うん、
要するに命つながっていくってことに対してもうちょっと参画したらどうだよ、うん、そう言ってる私の頭の中では自分の子供がいるっていうことと、うん、いないけど子供を誰かさんにのお金、あなたのお金なり労力で誰かさんの子供が育ったっていうことは全くイコールなんですけどね、
うん、
イコールなんだけど、はい、命がつながるっていうことに対して、
うん、
かけがえのない貢献をした方が良いんじゃないの、
は
い、どこぞれ社会的に一瞬偉くなるより重要なんじゃないのかって、
はい、
私は実は思うですね、
はい、でやっぱりつなげていく中でこう後に来る人に本当に大切なものとか、なんか大切な生き方とかを、まあ、背中で教えられたらいいですね。なんか
そういうこと言うとね、はい、そんなことはね、甘っちょろいみたいなこと言う人がいるんですよ。それでね、はい、甘っちょろいっていうのもよくわからないんですけど、うん、そのなんていうか、その例えば人間はずっと競争して国際競争してね、お金を儲けて勝負して他人に勝つのが人生だと言ってる人は僕は甘っちょろいと思うんですよ。
そうですね、
そういう甘っちょろいこと言って全員が競争してても社会が成り立つような、うん、甘っちょろい平和な時代に生まれてるからそういうのんきなこと言ってるんだね、
はい、まあ、日本人がやっぱその公の国民だとしても、やっぱりその自分たち何のために、まあ自分たちの本当の価値っていうのを見つめるっていうか、
そうです、
あの大切なものっていうのを、まあ、目的っていうよりも何が大切か何が大切じゃないかっていうのを本物見る目をそれぞれが身につけていくような道に行く
行かないとすると非常にその方が甘っちょろいんですね、はい、各人が勝手に金儲けに邁進していれば、はい、世の中はバランスが取れてうまくいくと思ってるあなたこそ甘っちょろいんで、
奴隷的な考え方
ですね。そう、世の中は実際はそんなことはないんですよ、はい、もう各人が何のためにやってんだろうと思って悩みながら、自分なりにその自分の欲求と他人の欲求のバランスを取りながらね、世の中をどうやったらきちんと動いていけるのかなっていうことをね、
うん、
考えていける社会にするということが大事なんであって、そういうことを一切考えずに全員が金儲けをすれば神の見えざる手がバランス取ってくれてね、
うん、
うまくいきますっていうね、まあ、アダム・スミスが一つ仮説としてそういうこともあるよって唱えたことが常に妥当すると思い込んでるあなたはものすごく考え方が甘いっていうふうに僕は思うわけですね。自然と己の位置を確認してるわけですよ、
うん、
里山に生きてる人ってのは割にこの境地に入りやすいんですね。境地に入りやすいんですね。境地に